小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は藤井泉さんにお話ししていただきましたね。
とてもいい語りだと思うんでね、今度また機会があったら藤井さんに登場していただこうと思ってます。
そうですね、さて今週は
前に白雪姫とね、ハイカブリを使って昔話の語りの文法をかなり詳しく聞いていただきたいんですけどね、同じ文法が日本の場合にもあるよっていうことをね、馬形山も例にして聞いていただこうと思います。
はい。
これはですね、日本の普通の話のタイプの名前としては牛方ヤマンバというふうに言われてるんですね。牛方とヤマンバの話、でそれはね、新潟なんかでは確かに牛方が多いんですよ。ただ今日聞いていただくのは馬方なんですね。でこれはですね、宮城県の仙台に佐々木徳夫さんという、僕とほとんど同じ年の昔話の研究者がいらしてね、この方がご自分のお母さんから聞いた話を記録したものなんですね。でお母さんとしての小林さんというおばあちゃんなんだそうですけども、登米郡というところで暮らしてらしてね、登米郡の土地の言葉で語られた記録なんですね。でそれを佐々木さんが、息子さんが本字して見せてくれたんですが、見るとですね、僕の目から見たらもう昔話の文法そのものピタリと出てるもんでね、本当にびっくりしちゃいましたよ。だって登米郡のね、おばあちゃんが語られたものがいわゆる世界に共通の文法を持ってるってのは驚きだったな。すごく
不思議ですね。
不思議ですよね。なもんだから僕はそれを佐々木さんの了解を取って共通語に直しましてね、もちろん少し補ったりしてますけれども、語りに使わせてもらってんのね。で今日はそれを聞いていただこうと思うんですね。こんな話なんですよ。昔ある村に一人の馬方がいたと。である日のこと、浜へ行って魚をたくさん仕入れて馬の背に振り分けに積んで峠の道を帰ってきた。で日が暮れて辺りが暗くなると、松の木の陰から山馬が飛び出してきて、これ待て、その馬の肩に置いてけ、置かなきゃお前を取って食うぞって、肩に行って片方の荷物ね取って食うぞっていうもんで、馬方肩荷を一つ後ろへぶん投げて、馬を引いてわらわら峠の道へ逃げていった。したらば山馬、その肩荷の魚をバリバリ食っちまうと、すぐまた追いかけてきて、これ待て、その馬の肩荷もう一つ置いていけ、置かなきゃお前を取って食うぞというもんで、馬方残りの肩にも後ろへぶん投げて、裸馬に乗ってわらわら峠の道を逃げてった。したれば山馬、その肩にの魚もバリバリ食っちまうと、すぐまた追いかけてきて、これ待て、その馬の足一本置いてけ、置かなきゃお前を取って食うぞというもんで、馬方馬の足一本ぶった切ってソウルと後ろへ投げて、三本足の馬に乗ってガッタガッタガッタと峠の道を逃げてった。したらば山馬、その馬の足もバリバリ食っちまうと、すぐまた追いかけてきて、これ待て、その馬の足もう一本置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞというもんで、馬方馬の足もう一本ぶった切ってソーレと後ろに投げて、二本足の馬に乗ってガッタガッタガッタガッタ峠の道を逃げてった、したらば山馬、その馬の足もバリバリ食っちまうと、すぐまた追いかけてきて、これ待て、その馬の足もう一本置いてけ、置かなきゃお前は取ってくるぞというもんで、馬方これはもうとても逃げを恐れるもんじゃねえと思って、馬を丸ごとそこに置いて藪をこいでわらわら逃げてった。したれば池があって、その池のほとりに高い木があったもんで、木によじ登って上でじーっと隠れてた。山馬馬にまたがると馬をバリバリ食っちまって、すぐまた追いかけてきた。池のほとりまで来たら、その池の水の中に馬方の姿が見えたもんで、おめえそんなとこに隠れてたか、隠れたってダメだぞつって池にドボンと飛び込んだ。それを見て馬方木からスルスル降りてきて、また藪をこいでわらわら山の中へ逃げてった。したればうまいことに小屋があったもんで、これはいい隠れ家だと思って小屋へ飛び込んで梁に上がって一休みしてた。 しばらく休んでると、なんとさっきの山姥がずぶ濡れになって入ってきて、おお寒い寒い、今日は魚いっぱい食って馬は丸ごと食って腹いっぱいになった、どれ甘酒でも沸かして飲むかって言って、色に大きな鍋で甘酒を沸かし出した。で自分はくるっと背中を向けて背中炙りを始めた。甘酒がちょうど沸いてきた頃、山姥はクラーンクラーンと寝ぶかけ始めた、居眠りを始めた。それを見て梁の上の馬方、屋根の茅を一本抜いてつっぱつっぱと甘酒を吸っちゃった。してれば山姥目を覚まして、俺の甘酒飲んだやつはだんだーって叫んだ。梁の上の馬方ちっちゃくて、火の神火の神って言ったれば、火の神様が飲んだんじゃしゃあね、どれ餅でも焼いて食うかって言って、餅を三つ出してきて火に乗っけて、自分はくるっと背中向けてまた背中炙りをしてた。餅が焼けてプーッと焼けてきた頃、山姥またクラーンクラーンと寝ぶかけ始めた。それを見て梁の上の馬方、さっきの茅で餅をつくんと刺して食べ、つくんと刺して食べ、三つとも食べちゃった。したらば山姥目を覚まして、俺の焼き餅食ったやつはだんだーって叫んだ。梁の上の馬方ちっちゃくて、火の神火の神って言ったらば、火の神様が食ったんじゃあしゃあね、どれ寝ることにするかと、木の殻とに減って寝るか、石の殻とに減って寝るかと一人ごと言うから、梁の上の馬方ちっちゃくて、木の殻と木の殻とって言ったらば、火の神様がおっしゃるじゃあ木の殻とにするかって言って、木の殻とに入った。それを見て馬方、針から降りてきて湯を沸かして、もみ切りを持ってきて、その木の体にキリキリキリキリ穴を開け出した。山姥、明日は天気だか、キリキリ虫が鳴いてら、なんて言うんだけど、かまずキリキリキリキリ穴を開けて、穴が開いたら熱湯を持ってきて、その穴から熱湯を注ぎ込んだ。山姥、初めのうちはこのネズミ野郎しょんべんだか引っ掛けやがってなんて言ってたけど、かまず熱湯を注ぎ込んでったら、しまいに山姥、熱い熱い、助けてくれ助けてくれって叫んだけども、馬方、俺の魚と大事な馬を食った仇だと言って熱湯を堂々と注ぎ込んだんで、山姥とうとう死んでしまったと。こんでえんつこもんつこ避けたって言って宮城県では終わるんですね。
とてもリズミカルですね。
ですかね、はい、あの本当に見事な語りでしたよ、おばあちゃんのね、これ残念ながら僕録音はいただいてないんですけどね、うん、本当に文章を読んだだけでも見事な文章ですよ、うんうん、で最後のそのコンデンツコモンツコ避けたって話が終わりましたね、はい、これね、僕たちはまあ専門家の内情じゃ結末句という言い方するんですけど、ね、結末の句ね、うん、っていうのはあの昔話ってさ、そもそも嘘っぱなしじゃないこんなの、うんうんね、おとぎ話じゃかっこいいけどね、ぶっちゃけて言えば嘘ですよね。だから語り終わった後、語り手がね、責任追及されても困るわけね、うん、なんで馬が3本足で走ってんだって言われたってさ、返事のしようがないじゃない、うん、だからここまではおとぎ話ですよ、私の責任じゃございませんっつって結末をつけて終わるんですね、うん、でそういう区切りの句です、うん、昔話ってね、そもそもさ、最初のところで昔々あるところに一人の馬方がいたとこういう言い方でしょ、うん、そうすると昔々だからいつの時代だか分かんないんだよね、うん、があるところにだからどの村だかも分かんないね、うん、一人の馬方でしょ、名前はないんだよね、うん、つまり昔話は冒頭でですね、時代と場所と人物を不特定に語るのね、うん、っていうことはこれから話す話は架空の話ですよ、嘘っぱなしですよ、本気にしないでくださいねっていう宣言をしてるわけよ、ね、これ大きな特徴なんです。でこれはね、日本だけじゃなくてね、ドイツ語だったらエスバーライマライマンっていうふうな言い方するんですね、英語だってワンスアポンアタイムっていうふうな言い方でしょ、これ世界共通なんです。あったことかなかったことか知らねえども、あったこととして聞けやって言って始まるわけですよね。で嘘っぱなしで始まって、で最後に今のこんでえんつこもんつこ避けたっていうような言い方をして、今までの話は嘘の話はこれでおしまいですよっつって締めくくるというね。でこの最後の結末句についてはですね、このラジオでも僕しばらく前にあちこちの結末句をご紹介したと思うんですけどね、いろいろあるんですよ、これだけやりだしてもとっても面白いのね、うん、ということなんですが、今の話をですね、昔話の文法という点から見るとね、とっても見事なんだよね、うん、その小林さんっておばあちゃんがね、 田舎のおばあちゃんだったと思うけども、実に見事に語ってらっしゃる。まず最初に馬方が一人で登場してますよね、
はい、
で山姥も一人で登場してるよね、
うん、
と聞いてる方はさ、昔々あるところに馬方がいましたって、その馬方の姿をなんとなく想像するじゃない、
うん、
で山姥が登場したら山姥の姿をなんとなく想像するじゃない、うん、でそのことが子供にお話を聞かせることの大事な意味なんですね、
うん、
でそれは理屈っぽく言えばさ、言葉で聞いた話を頭の中で絵に描いてみるわけでしょ、
はい、
場面を思い浮かべるわけだよね。ってことは言葉を絵に変換してるわけですね、
うん、
その変換する力、これを養うのが大事なのね。これはもうあらゆる学力のもとですよ、学力と結びつければね、
うんうん、
何か人が習得する時の一番大事な働きだよね、頭の中の。言葉で聞いたことを頭の中できっちりと思い浮かべてみる、大人でもみんなやってることだと思うのね、
うん、
でそういうその昔話の基本的な教育的機能といいましょうかね、それをねはっきり出してるわけです、昔話それ守ってるんですよ、
うん、
でその時に馬方が一人で登場してくれたから、みんな馬方の姿が想像できたわけね、
うん、
で初めから馬方がさ13人ゾロゾロ出てきましたちょっと困っちゃうよね。
そうですね、
うん、でそこへ山姥が15人ゾロゾロ出てきて取り囲みましたって言うと場面がごちゃごちゃになるでしょ、
うん、
それダメなんですね。それ昔話は嫌うの、
うん、
きちっと一人で登場させて聞き手に想像をしてもらいたいわけね、姿をはっきり見てもらいたいわけ、そうすることによってお話がくっきりしてくるわけですよね、
うん、
でそれは僕たち その文法の方の言葉で言うとね、孤立的に語る、
うん、
昔話は人物や大道具小道具を孤立的に語る、うん、ということなんですね。孤立性というのは昔話の語り方の基本的な性質です、
うん、
これはもういくらでもあってね、例はいくらでもあるんだけど、例えば浦島太郎ね、日本で有名な浦島太郎は亀の背中に乗って竜宮城行きましたっていうじゃない。あの時浦島太郎一人で行ってるよね、
はい、
弟を連れてったって話あんまり聞かねえと思うんだよね、
うん、
で亀も一匹でしょ、
うん、
で向こう行ったら乙姫様だよね、
うん、
乙姫様も一人ですね。時々お父さんっていう神様出てくるけどすぐ引っ込んじゃうんですよ。と乙姫が孤立的、浦島太郎も孤立的、孤立と孤立で1対1の場面になってますね、
うん、
これも大事な文法なのね、
うん、
昔話の場面は常に1対1で構成されるというふうに言うんですね、
1
対1の場面の法則ってとても強いです、
うん、
あっちこっちに見られますね、
うん、
一番シンプルでクリアじゃない、
うん、
昔話ってねシンプルでクリアに語ることが好きなんですよ、なぜかというとそうすることによって聞き手は頭の中に絵を描けるからね、
はい、
言葉から絵に変換するときにシンプルでクリアでないとできないわけですからね、
うん、
これは浦島太郎もそうだし、もう例を挙げたしはキリがないけど、例えば白雪姫、何週間か前にもお話したけども、白雪姫の冒頭のところでさ、女王が鏡とやり取りするじゃない、
はい、
鏡よ鏡この国で一番美しいのは誰かってね、あれ鏡と女王の1対1の場面ですよね、
うん、
で今度は女王が狩人に命令して白雪姫を殺してこいって言うじゃない、あそこは女王と狩人の1対1の場面で、今度は狩人は白雪姫を山の中へ連れてってで殺そうとするけど殺せないで逃がしますね。であの時も1対1の場面で会話が成り立ってる、
うん、
で白雪姫は森の中走ってって小人の家がありましたね、あの小人の家も一軒だよね、
はい、
孤立的ですよね、
うん、
でそこに7人の小人がいました。で小人に囲まれて暮らしてるわけね。だからここで人によってはね1対7じゃないかという意見もあるの、
うん、
だけどあれね善悪でよく読んでいただくと分かるけど、あの7人の小人は単位としては1なんですよ、
うん、
っていうのはね朝一緒に起きて一緒に山へ仕事に行くわけ、
うん、
で夕方一緒に帰ってきて一緒に飯食って一緒に寝ようっちゃうけどね、うん、単位としては1なんですよ、
うん、
で名前はありません、あの7人の小人に。ところがまずいことに有名な絵本ではね小人に名前つけちゃってるんだよね、飲みすけとかね寝坊とかね名前つけちゃってるんですよ、食いしん坊なんて名前は嘘です。グリムの全訳読んでいただくと分かるけど名前はない、
うん、
7人が1単位になる、うん、そういうとこはねきちっとできてるんですよグリムの場合も、
うん、
で今の話へ戻ると馬方と山姥が1対1でやって、そして山姥と馬方の間で 言葉が通じてますよね。
そうです
ね。そうじゃない、はい、山んばってさ、うん、あちらの世界の人ですよね。いわばね、いわゆる普通の人間の世界の人じゃないよね、うん、でそういうのを僕たちは彼岸の世界という言い方するんですけどね、人間界じゃない世界、死の世界とか幽霊の世界とか神の世界とか、そういう意味じゃ彼岸の世界の人でも、その山んばと馬方の間で普通に言葉が通じてますね、うん、これも昔話の一つの特徴だね、うん、一次元性って僕らはそれを言ってるんですね、うん、次元の違いがない、うんというわけね、馬方と山んばの間に精神的な断絶がないっていうことね、うん、これもね世界に広くあって、例えばグリム童話でですね、うん、一番にカエルの王様って話があるんだけど、うん、冒頭のところでね、王女が泉で金のボールを投げ上げて遊んでんね、そうボールがピシャーンと水の中落っこっちゃう、でそこへカエルが現れて、王女様なんで泣いてるのって聞くんですね。と王女は、私の大事な金のボールが落っこっちゃったの、とカエルが、じゃあ私が取ってきてあげるって会話してるわけですよ、うん、その時さ、本当はね、王女が最初に発するべき言葉は、あんたどこでドイツ語習ってきたのって言わなきゃいけないはずでしょあんたどこで人間の言葉習ってきたのって聞かなきゃいけないはずだよね、うん、だけど絶対それはやってないですね、うん、まるでもう前からのお友達みたいに、私の大事な金のボールが落っこっちゃったのってやってるわけですよ、うん、あれも一次元性ね、次元の違いがない、これも昔話の基本的な性質の一つなんですね、うん、そういうのがこの馬方山んばに実に見事に現れてるわけ。
今日は日本の昔話にも文法があるというテーマで、馬方と山んばを紹介しましたね。1対1の法則と一次元性、
うん、そうそうそう、
くっきりとシンプルに語られてるんですね。
それが大事なんですよね、
この他にもいっぱい法則があるんですか。
そう、もうね、あらゆるところにね、この法則が秘められてるんですよ、
はい、
それを来週聞いていただきたいと思います。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。